はい、今日はコリント第一の手紙の15章の35節から49節までの復活の体というところです。ここのところでですね、パウロが何を言おうとしているかということは、これもはっきりしていることですね。これはもう一言で言えるわけです。これは、はい、44節のことですね。私たちの今の体は自然の体けれど、復活した時には霊の体に復活すると、それだからこの46節でももう一度言っているわけです。初めから霊の体があったのではなくて、自然の体、そのまま滅びてしまう体があったんだけれども、イエス・キリストの十字架復活の力により、私たちは霊の体に変えられるんだと。復活したらそういう霊の体になるっていうことは、これをですね、言うためにいろいろな例えも使っているということです。復活したらどうなるんだろうか、こういうことはですね、やはり自分の思いとか他の人間のいろんな表現でなくてですね、聖書に基づいて、やはり私たちはしっかりと思っておく必要があるんですね。死んだらどのようになるのか。聖書っていうのは神様からの啓示を受けた、一番その後のあらゆる思想家よりもですね、はるかに深いものを持っている、そういう人の受けた啓示を私たちも共有するということですね。死んだ後の復活したらどうなるんだろうか、手があるのか足があるのか目があるのか、そんなこと一切書いてないわけです。霊の体といったら全てもう尽きるからです。足があるっていうふうなことをですね、思う人もおります。手足もあるんだとか、けどこのそもそも手足っていうのは、この地上で物を獲得する、作ったり、重力の元で歩くために、そのためにあるわけですね。そんなのが一切なくなったらですね、重力もなくなって足はもういらなくなるはずなんですね。あの宇宙船で時々わかるように、重力がなくなったら足はもういらないんですね。そういうことを考えてもわかるし、霊の体って言ったら、もう一つはイエス様と同じようになる。イエス様も今もですね、霊の体を持っておられるわけですから、足があったらそれは限界があるということです。足は何のため？歩くためですね。歩いていけないところはいけないわけです。霊の体、霊は風のようにどんなのでもどこでもよける、そういう自由自在ということですね。ですから、そういう意味で私たちは死んだら、足やってこういう同じようになって復活するんだというふうなことを思う人もおるけど、聖書はそういうことは書いていないわけです。そういうことを想像するのは、それは自由ではあるんですけれども、そういうことをまずしっかり、このところではですね、パウロが復活があるんだと言われてもですね、そもそも復活なんかないと思う人が、復活があるという人に対してはですね、こんなように復活といっても、この肉体がなくなるわけですね。土に埋めといてはもう骨だけになってしまう。でどんなにして復活するのか、だから見てないではないかというふうなことで、そもそも復活はないと。それから復活するよりもどんな体で来るのか、復活できるのかというふうに反対論がいっぱいあったわけですね。今でもそうだと思います。同じですね。復活なんかないという人、復活したらどんなになるのかと。これは他の宗教では、日本の仏教や神道的なものではどうなるかというと、死んだら、そうしたらですね、残った人が一生懸命拝んであげないと、死んだ後霊がさまようというんですね。全く消えてしまわないでですね、その霊が残ってなんかさまようんだと。 だからさまよわないように残った人たちが一生懸命に供養してあげないと、拝んであげないといけないと。そういうことで日本人はもう何度このニュースでもですね、前も言いましたけれども、原爆とか戦争とかあるいはあの災害でですね、いつもあのテレビカメラでも NHK でも拝んでる姿をしきりに映すわけです。それが死んだ人に対する一番の良い姿勢であるかのように、ああいうことでみんな日本人はですね、死んだ人はさまよってるんだと、拝んだけないけない存在なんだと、怒ってるんだと、恨んでるんだ、悲しんでるんだ、何十年経っても悲しんでるんだというふうに間違った観念をですね、残念なことに植え付けられてしまうわけですね。聖書の世界ではそんなことは全く言われてないわけですね。災害で死のうが、例えばイエス様どうなった、憎しみの果てに釘で打ち付けられて死んだんですね。そういう最もそういう意味では残酷な仕方で殺されたけれども、一番そういう喜ばしい天の清いところでおられるわけです。殺されたから泣いてるんだとか恨んでるんだなんて、そんなことは全くないんですね。そういうことで、もういつの間にかそういうふうに写真でもですね、そういうことをいつも手を合わせるというふうな姿が映されてしまうわけですね。で、特に子供の姿、いかにもですね、子供が死んだ人に愛を持ってしているかのように、もう大人がしているか、ただしているだけ、真似をしているだけで、一体何を拝んでいるか、子供だって全然知らないはずです。私なども子供の時に一度もそんなことを教えられたこともない。大人になってもほとんどの人をですね、死んだ人に何を思って手合わせているのか、そういうことで復活というふうなものがですね、仏教神道では復活どころか何か怪しげな霊だから、拝んであげなかったらたたってくる、いわゆる幽霊になるということだったんですね。一生懸命物を差し上げたり拝んだり供養してやっと、だんだん落ち着いてたたらないようになるということなわけです。それを鎮魂というわけですね。この鎮魂の鎮は鎮圧、前にもちょっと触れたですね、鎮圧する、悪いものを抑えるって意味なんですね。で、火が鎮火したと、火っていうのは悪いもの、燃やすもの、それがやっと静まる、抑えられたと。この鎮っていうのはそういう意味で悪いものは荒ぶるものを抑える、沈めるという意味なわけです。だから魂が怒って荒ぶってる、怒ってる、恨んでる、泣いてる、だからそれを沈めるっていうのが鎮魂なんですね。だからキリスト教ではですね、そういうに殺されたから怒っている、いつまでも恨んでいるということは全く考えられていないことですね。神様の御心に従って罪許されて死んでもらう、どんなに殺されようが津波が襲ってきて死のうはですね、怒っとんではないわけです。それでここのように最終的にはこの蘇って霊の体として蘇って、もうあらゆる災害も受けないような姿、喜ばしい姿になっているわけですので、これを抑えないといけない、悪いもの、荒ぶれない、荒ぶるものに抑えないといけないという考え、全く当てはまらないわけです。はい、そういうふうに現代の私たちの特に日本人の考え方、外国ではそんなに死んだ人に手合わせたり合わせたり、そんなことはしないわけですね。せいぜい花を手向けるぐらいなわけです。外国のそういう写真とか報道で見たことないでしょう。外国人が死んだ人のとこ一生懸命手を拝んで拝んでるようになってしないわけです。でも日本だって当たり前のように、それぐらい間違ってですね、死んだ後どうなるのかに関して全く間違った考えが植え付け込まれてしまっておるということですね。はい、それとこういうところとが深い関わりがあるわけです。死んだ後どうなるんだろうかと。はい、そしたらここのところでもう一遍始めから言いますと、今日のところ死者はどんなふうに復活するのかと、聞く者がいるかもしれない。愚かな人だって言われてますけど、愚かな人だって言われてもみんなそういう愚かなところがあるからですね、誰でもそういうふうに復活といってもどんなふうに復活するんだろうかなと、みんなめいめいに勝手に思うわけですね。クリスチャンでも今言ってに体のままで何か復活するんだと、イエス様も体のままで復活したではないかっていうふうな人もおりますが、イエス様はわずかの期間だけです。 最終的には霊の殻、今もそうですね、霊の殻になっておられるわけなんです。だから、まあ、手足があってですね、こんな不自由な体のままでですね、復活したいと私自身は全く思ったこともないですね。まあ、イエス様のような栄光の霊の体になるということです。でここで37節でも麦や種やそんないろんなものから言ってるわけです。麦で撒いたらそれに体を与える、ただの種粒だけれどそれに体ある、芽が出てきたら別のものになっていくんだとですね、そういう別のものになるということの、まず最初にこういう分かりやすいだと言ったわけですね。種はそのままでないと、種が発したら別の植物大きくなってくるんだと。それか次39、どの肉も同じ、ここのところはちょっと分かりにくいと思います。39、どの肉も同じ肉だというわけではない。普通ですね、この次のところ、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違いますって、ここだけ取り出したり言われたらどういうイメージを持ちますか。動物の肉と鳥の肉と魚の肉と違いますって、それみんな誰食べる肉と思うはずですよ。ですね、それは味が違うと、魚の肉と鳥の肉と、食べ物こと言ってる、食べる肉、この肉をね言ってるんだろうかと思ったら全然そうでないと、すぐ隣前の行39のその手前見たら分かりますね。人間の肉と書いてます。ですか ?39 のその、今のところ前。人間の肉、それから獣の肉、鳥の肉と書いてあるんだから、人間の肉を食べるその肉の味が違う、そんなこと言うはずがないわけですから、ここのところは普通私たちがイメージに浮かべるような食べ物としての肉を言ってるんでは全くないということなんです。ここのところ、こういう意味で非常に誤解を持ちやすい。私もこれ読んだ時にはですね、なんかなんでこんな時にいくら肉が出てくるのかと思ったのですが、ここで言語のサルクスという言葉がですね、もちろんこの肉体を表すこともありますが、自然のままの姿をも表すんです。自然のままの姿も、自然のままの体、そういうふうに訳されているのもあるわけです。栄養なんかでは。ですから人間の生まれたままのそのままの体全体としてですね、体と、それは動物の体とみんな違うということです。それぞれ違う体つきを与えていると。味が違うということでは全く違うわけですね。で、このサルクスという言葉はいろいろに訳されるんですね。肉とも訳されるけど、それから自然のままの、あるいは身体、ただだから中国語訳のにはこのところ肉体と訳されて身体、体と訳しているわけです。自然のままの体、人間にはこういう体があると、鳥にもそれぞれこういう羽がついている体があると、で魚にもまた固有の体があると、それぞれ違った体つきを与えていると、そういうふうにいろんな体があるということを言おうとしている例示なんですね。それから次、天的な体と地上の体があると、天上の体ってこれ何のかと、これはですね、天の体っていうとこれは御使のような体ですね、地上の私たちの普通のこの体と、それから御使、天上の体っていうのはこういったものもあると。それから、まあ、この天体ですね、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、みんなそれぞれ違うと、それぞれですね、その体っていうか全体はいろいろ違った形を持っているということを言ってるんですね。太陽は大きい、星は小さくてキラキラ光ってる、月は欠けたりする、そういう全体として体を持ってるという姿、形を持ってると。だから自然のままの姿、形というのもこのサルクスで表していることもあるわけですね。 でそれで復活も同じだと。まかれると要するに生まれた時は朽ちる、すぐ死んでしまって腐ってしまう、腐ってしまうような脆い体でまかれる、生まれるんだと。けれども私たちが復活するにはもう腐ったりしないと、殺されることもない、そういう体に復活をするんだと。で、これをいろいろ言い換えてるんですね。人間のことが中心だからですね。体つき、全体と姿形といろいろいろいろいっぱいあるんだということを今までずっと言ってきて、そうしてその人間のことを言ってるわけですね。いろんな体の表現、だから今の人間のこの体の表現と死んだとっては別なんだと。神様は万能なんだから、そういうふうにいろんな形を取ることができるんだと、まあ、そういうことを強調しているわけです。でそれをいろいろ言い方、朽ちないものっていうのはすなわちまた輝かしいもの、朽ちるものっていうのは癒しい、癒しいっていう表現はですね、これは今言った死んだらすぐに草になって虫が湧く、そういう非常に汚れたものになるわけですね。まあ、そういう意味で癒しいものというように訳されているわけです。で弱いもので巻かれるっていうのは、すぐに私たちも、ピストルの弾一つで死んでしまう、病気になっても崖から落ちても死んでしまう、脆いものだけど、もうそういうふうに崖から落ちることもない、落ちてもどんなことがあっても壊れないものになると、そしてその結論として初めに言った、自然の命の体を今与えられるけれども、復活した時には一切壊れたりしない、腐ったりもしない霊の体になって、そうした形で蘇るんだと。キリスト教の復活っていうのは非常に簡単なんですね。いっぱいお祭りをして、まあ、1週間に20日あるいは40日あるいは何年期、法事とかいっぱい祭り上げないとですね、祖先の神と合一しておとなしくならないなんて、まあ、菅原道真っていうのがですね、まあ、九州で左遷されたと。で怒ってるんだと。で京都にいっぱい災害を起こしたんだと。だから神様に祀って拝めなきゃ、こういうことさっき言った鎮圧しないといけないと、まあ、そんなことで菅原道真を神様と祀り上げて拝むと、まあ、そういう、まあ、本当にある意味で原始的なわけです。そんなふうなこといわゆる文明国では全くなされてない、イスラム建国でも一切そんなことしないわけです。死んだ人が怒ってるんだ、立ってるよ考えだと。日本でおったらわからないだけです、この島国で。でそういうふうに、ですね、死んだものを神と祀るっていうふうなことを平気で行っている、それが今日の中国と韓国との問題の非常に奥深いところにもあるわけです。戦争を指揮してですね、国を守るどころかですね、国のために働いた人ってよく言うけどもですね、働かされたわけです。嘘を言われてごまかされて、絶対勝つんだと、鬼畜米英、大嘘ですよね。すぐ後にそういうふうに最も親しくしたのはアメリカ、仲良くなったわけです。鬼畜生のようなアメリカ、イギリスと大嘘を言って国民をごまかしてですね、戦争に駆り立てたんです。だから祖国、日本のために防衛のために戦ったっていうのをごまかされ、騙されてそういうふうにされたわけですよね。それも天皇が神様だと、神様として従わなきゃならないと、そういうふうに引っ張っていた人がいわゆる永久戦犯だったわけです。まあ、そういうようにですね、宗教的な問題が一番奥にあるんだけど、一般のマスコミ一切言わないわけです。日本の論調はそういう宗教的な問題を全く扱わないですね。まあ、そういうふうに、その奥には復活をしてもそういうふうになだめてあげないといけないというんで、遺骨をどこまでも探していくとかですね、そういうふうなことがある。死んで蘇って神様のところで安らいどったら、なんで骨なんか探す必要があるのかっていうことですね。ほとんどはみんな朽ち果ててる、土に埋まってるわけです。ですからいろんな問題の元はですね、よくずっと追求していくとこういうふうな問題に来ちゃうわけです。死んだらどうなるのかとですね、そういうふうにたたるような、あるいは怒り嘆き悲しんでる存在になるのか、幽霊になるのか、あるいはこのように清い霊の体になるのかとですね、そういう問題が戦後70年近くもらってですね、お隣の中国と韓国で一番仲が悪いような関係になってきた大きな原因というのはそういうことですね。もともと小泉さんがですね、8月15日にわざわざ参拝して永久審判の神様と拝みに行くというんですよね。 逆に日本だったらどうかっていうことです。日本を中国や韓国侵略してきてですね、徹底的に壊されて殺されたと。そこの指揮者をですね、向こうの人は神様と祀るんだなって言ったら、まあそういうようなことで、単なる政治問題でなく、その奥には宗教問題ですね。靖国神社をどうこうという、まあ、そういうことでこういうこともですね、一見ここのところは政治問題と全く関係がなさそうに見えるんですけども、実は日本の場合は非常に特殊な問題をそういうふうに抱えているということですね。はい、それはまあそういう現実の問題との関わりなんですが、で、今日のところではその霊の体っていうことを詳しく繰り返し繰り返しだと言っているわけです。後までですね、42節からずっとその問題です。最後までですね、46節も最初から霊の体があったのでなくてと、自然の今の体がありそれから霊の体があるんだと、最初は土でから言えば作られたと、そして死んだらほっといたら土に帰るわけですね。確かに、でも全部は帰らない。水蒸、水分って 60% くらい余る。それは天、空気中に飛散するわけです。だからこのタンパク質や脂肪や炭水化物は、この CO2、二酸化炭素がその他の窒素化合物になって空中に飛散するわけです。で、土に還るのは、気体にならない成分、いわゆるミネラル、金属成分ですね。そういうものが土に還るわけです。骨もそうです。まあ、とにかくそういうふうに、一般的には、まあ、その気体音が分からなかったので、土に還ると。で、第二、霊の体は天に属するものだと。まあ、そういうふうにいろいろ言い換えて、一言で言うと最初に言ったように、私たちは霊の体になると。神様やキリスト様が霊の体であるのと同じような体になるんだという、その一つをしっかり思っていれば済むことですね。それで今日はですね、さらにその霊の体、この特質を聖書ではどのように記しているのかということもちょっと加えてですね、言っておきたいと思います。それは、詳しくはもちろん書かないんですね、聖書は。死んだらどんな姿になるか、どんな風になるのか、あんまり詳しくは書かないんですけど、その部分的な特質は書いてあるわけです。それは、黙示録が殺された人たちの天上の世界の状況を部分的に少し書いてありますね。で、そこでちょっと注意をしていただきたいと思いますね。黙示録のですね、2章を開いてください。黙示録の2章のですね、2章の、この17節ですね。2章の17節をまず見てもらいますと、黙示録の2章の17、454ページですね。勝利を得る者、これは殺されてもなお信仰を持った人、最終的に与えられるものという意味ですね。隠されていたマンナ、天の食べ物を与えるし、白い小石を与えて、その小石には新しい名前、新しい本質が書いてあるというんです。ここで白い小石というのがありますね。それから次、もう一つ、次28節、その隣のページ、28節、2章の28節を見ますと、ここでも勝利を得る者には明けの明星を与える。これは明けの明星というのは最後のところでキリストとして出てくるわけです。白い小石、または明けの明星、キリストに象徴されるものを与えられる。これをですね、その復活をして、勝利して復活する者にはそういう形で、明けの明星キリストと同じものを与えられるというふうにまず書いてあります。今ちょうど夕方にですね、夜の7時頃に明けの宵の明星ですね、金星が見え始めておるわけですが、 それからですね、もう少し別のところ、7章をちょっと見てもらいますと、黙示録の7章の9節です。黙示録の7章の9節。ここもあらゆる国民種族っていうことで、勝利をしていえば復活をして天に帰った、天におる、そういう人たちがですね、どんな特殊だかって、白い衣を着てるっていう表現にされてるわけです。復活をした人、いろんな表現がありますが、ここでは特に白い衣を着てる。さっきも白い小石を与えられるとか、それからですね、もう一つは、この復活をしたものはですね、特に書かれているのがですね、勝利したものが、その7章の最後にあるところです。これは、この命の水にも書いたことです。7章の17ですね。玉座の中央、神と一緒におる、神と同じであるキリスト、子羊。キリストが導き、命の水の泉のところへ導き、それはもちろん飲ませるためです。そしてあらゆる涙を拭い去ってくださるという、このようには非常にですね、深い悲しみっていうのがたくさんあるわけですよね。ああいう戦争にしても災害にしても、どんなことをもってしても償えない悲しみがたくさんある。で、そういう全てがですね、絶対にこれは拭われないと思えるような悲しみを全て拭われるという意味で、こういうふうに復活した人の精神的心の特質を書いてあるということです。白い衣を着られて、で、ここで書いて、喜びがある、心の静けさがある、強さがある、力がある、こういう表現をしないで、あえてこのような表現ですね、あらゆる悲しみが拭われるという、そういう表現ですね。ここにこの黙示録を書いた人がですね、この世に本当に慰めることをどうしてもできないような悲しみがあるということを確かに知っていたということですね。特にそういうことで、この勝利をした人たちの精神的な特質として、白い衣の中にこういうことを書き添えられておるわけです。で、もう一つですね、このすぐ手前の、6章の11にも今言った ここも殉教した人、殺された人ですね。11、その一人一人っていうのは、この殺された人です。これは前後関係読まないから分かりませんが、一人一人、神の言葉の上に殺された人たちに白い衣が与えられたと。ここでもこの白い衣、それからですね、もう一つよく似たようなことですけれども、これはなぜこの繰り返し出てくるのかっていうことですね。このようなこと、他にですね、イエス様も自分がもうじき十字架にかけられて殺されるという時に、高い山に上がった時にですね、その姿が真っ白に輝いたと。どんな布さらしできれいにしても及ばない真っ白に輝いたとありますね。それがイエス様の究極的な栄光の姿だった。私たちもそのキリストの栄光と同じように変えられるということなので、それでこの黙示録で真っ白という言葉はですね、言葉は足りないけれども、その足りない言葉で表現すると、こういう表現になるということなんです。そういうことで、分かりますが、この復活をした人たちの特質っていうのは、一切の汚れから清められているということなんですね。そのことを特に黙示録でも強調されているということがわかります。そういうふうに見てきますと、この世界にあるさまざまな文化、学問、科学技術、 そのような真っ白の、まあ、清さというものを与えることができないです。非常に精巧な機械、すごい大橋ですね、あのような200メートルもものすごい高いようなナルト、あれは明石大橋を見たら本当に人間のすることはすごいことをするなと、東京の大きな塔でもそうですね、よくもあんなことを考えてできるわけ、都会の街中で。そういう人間のする、あるいは人間に与えられた能力の素晴らしさを持っても、それを見て一体誰が心がきれいになるだろうかということです。立派なビル、こういうパソコン、この裏側を見ても本当に複雑ですね。それを見て見てして心が清められたと思って一体おるだろうかということです。その点はですね、当然なんですね。東京の大きなタワーでも建築でも、このパソコンでも、人間の背後の人はまずこういう作るものを儲けるっていうことはまずあるわけです。競争という打ち方なければと。で、そういうことに関わっているいろんな人が関わっているんですけど、やはりこのものづくりっていうことは他抜きんでると。抜きんでなければ売れないわけですね。作るからに売らないといけないわけです。で、それが仕事だと。でそういうふうに清さとかいうことは関係のないことがもう必ず入り込んでまざるを得ないわけです。すべてそういうことですね。それに対してですね、私たちはだからこそすべての人はいろんな意味ですね、まず儲け、まず自分安楽求めてしまうところがあるので、だからこそ万人はそういうさまざまなものを清めていただかなければ自分では清められないわけです。そういう様々なものを全て私でも使わざるを得ないわけですよね。どんな人でもそうです。そういうふうなことを考えてますと、だからこそイエス様が来た最大の目的は一切の人間のそういう汚れを清めることだった。十字架の血によって清められるということですよね。それでこの黙示録なんかでもですね、復活をした人たちの姿というもの、真っ白の衣というふうに、まあ、あちらこちらで表現をしているということですね。ですから、その点でですね、神様の作られた自然のものっていうのは、この一番特質はやはりですね、清いということですね。いかなるこの企みもないわけです。この他の今日の御言葉で、今回もですね、ちょうど時間と体調の問題、集会の時間の兼ね合いで福島の山なんか登れると思ったこともなかったんですけども、ちょうどこの集会の時間が午後の3時からというようなことになったので、朝早く行ってああいうふうに写真を撮ることができたんですね。体調が悪くてもできないし、雨が降ってもできなかったんですけども、ああいうところで本当に一番ものはやはりこの清さということですね。そういう湖の水から白い花とかですね、山々とか、そういうものは本当にその人間がどんなに科学が発達しても、文化文明発達しても獲得のできない、作り出すことのできない清さがある。それは人間がおる前から、永遠の昔からあったからです。神様の清い本性そのままだからですね。そういうふうに、自然の真っ白い雲にしても青い空にしても海の広がりにしても、そこに共通してのそういう清さなわけです。この神様はですね、復活したらどうなるのかっていうことは、そういう意味ではですね、日常的に与えられているということです。それは全てを一言総括すると本当に真っ白という感じでですね、でこの現実の色も様々あるのは非常に多様な豊かさを持っていると、美しさも清さが中心にあってですね、だからこういうふうに天にある人をイエス様が青色に輝いたとかですね、黄色に輝いたとかいうふうに真っ白に輝いたという、イエス様だけは完全な汚れから清められている、まあ、それが復活をした天の新しい人の姿であるという。 で、そのことと今日のところとも霊の体ということと、もう一つだけ最後に、この何度も言ったフィリピ書の3の21っていうことをですね、復活したらどうなるのかっていうことを繰り返し、私たちは、日本のようなところでは特に知っておく必要があるわけです。フィリピ書の3の21、365ページです。ですね、3の21、365ページ、3章の最後に、一つの結論として書いてあります。キリストは万物を支配か、今も創造し支えている万物をですね、それも悪も、そういう霊的なものも、そういう万能の力を持って、だから私たちもこのすぐに腐ってしまう、あるいは罪を犯す汚れた体、心身ともに持ってるんだけれども、ご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださる、そういう霊の体に変えてくださるという、さっきのことと、この2つあればいいわけです。霊の体ってどんなか、イエスは持ってるような本当に完全に清められた愛の全て、そういう姿に変えていただけるっていうのが、キリスト教の復活した体は何かということなんですね。はい、それではこの時にしておきます。